こんにちは、遠藤克樹です。白石裕和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、前回はね、101というのは振り返りの場っていうね、振り返りの場ってな、じゃあ何なんだみたいな、ね、話をして大変勉強になりましたけれどもね、今日はちょっとどんな感じでね、行きましょうかね。
はい。ですね、これは、なるほどと思ったシリーズ。
なんかちょっとシリーズ増えてきましたね、最近ね。なるほどと思った。白石さん自身が。
はい、そうですね、うん。勉強になったというか、まあ皆さんも、これ作る過程で考えるべきことを考えてなかったということが分かったり、気づくべきことに気づいたりっていうのも、プロセスであったりするからですね。これは、なんていうか、先方様も、あ、なるほどって なったんですよ。そういう事例ですけどね。
人事制度を作っていくプロセスの中で、
はい。
うんってなったことがあると。
はい。そこは、まだ初期段階ですけど、評価項目をね、はい、今作り始めている段階
です。おー、いいですね。まだスタート切ったとこなんですね。
はい。で、人事理念から、それに基づく。まあ、ここの会社は割と人事理念もそうですけども、会社の理念経営というふうに社長様が歌ってらっしゃる企業さんで、私としても非常にやりやすいところなんですけども、理念にかなう人材が、やっぱり人材を歌ったものが評価項目であるべきというふうに割と皆さんおっしゃってですね。
うん、
その理念にかなった人材ってどういうものかというのをもう少し具体的に落としてみましょう。それが評価項目になるんじゃないですかという話ですね。
なるほど。
はい。うん、で、いろいろ、そこはいろいろ活発な意見が飛び交うところですね。私もメモが追いつかない。ああ、そう。その会社さんは異様に早いタイピングの方が一人女性でいらっしゃってくれるので、ものすごく助かってるんですけど、どんな意見が出たかっていう、その人のがすぐに上がる。もう終わった瞬間に議事録が上がってくるんですけど、Excel を見ればわかるという。
あれってね、別にタイピングのスピードだけじゃなくて、処理能力の頭のなんか回転も含めてだから、ちょっと特殊能力ですよね。
そうですね。それと意図を掴んでくれてるんですね。ね、
そうですよね。
うん。だから、まあ AI でできるかもしれんですけど、ね、全体を均等でまとめるというよりも、ここは際立たせないといけないっていうところも含めてまとめてくれてるんで、非常にありがたいんですけどね。というのはちょっと。
今日はね、そういう話ではなくて。
まあ、ですよね。で、そこでね、その方の取ってくれたメモをもとに、まあ私はまとめていく係なんですけどね。でそこで、うんと思ったのが、ここですね。ユーザー目線でとか、割とこう、ユーザーっていう言葉が皆さんから出てきてたんです
けど。はいはいはい。よくね、使いますよね、ユーザー。
で、私はちょっと、まあ、この会社入る前に経営指針書とか、しっかり作られてる会社なので、一応目を通して参加してたので、確か前者で共通な表現というのは、お客様という表現じゃなかったですけど、なので、ユーザーの立場に立ちというのは、ここはユーザーでいいんですっけ、お客様にした方がいいんですっけって、これはちょっと素朴な質問だったんで、聞いたら、みんな、うん、うんってなって。
あ、意外とね、ざわつき出したみたいな。
うん、そうです、そうです。
でもそういう言葉ありますよね。なんか、うん、その人たちにとってはざわつくような、不思議なこの、ズレのキーワード。うん、
使ってた言葉が、あれ、これ、良くないかもしれないっていう。
はいはいはい。
で、その方々は、経営管理職、幹部の方々が、主ですので、ね、指導する立場でもあるので、そうだなと、お客様という言葉を浸透させようとなったばっかりだよなと。だから、ここも変えるべきではないだろうかっていうようなことで、いろいろ、これ、ちょっと、まあ、部分の、話かもしれませんけど、結構、時間取って議論になってですね。結局、
すごいわかりますね。コンサルとか修行みたいなような人たちのところって、クライアントっていう。
そうですね。
かっこいい。方もいれば。
うん。
顧客っていう言い方をしてたり。あと何があるんですか？なんか介護とかだと、利用者様とかね。
利用者様とかね。いうのが一般化した言葉ですけどね。果たしてそれでいいのかとか、それから。
すごいわかるな、
それ。病院で行くとね、患者様とかね。
お客様とはね、言わないですしね。
うんうんうん。
私、だって白石さんと付き合い始めた時に、基本的に顧客とおっしゃられるじゃないですか、お客様。
はいはいはい。
顧客って馴染みがなくて。
馴染みないですかね。
お客さんに顧客っていうのってあんまりいいイメージなかったんですよね、逆に。でも、聞いてるうちにすごい、なんか、関係性が深い人たちのことを顧客って言ってることに途中から気づき、あ、そういうことなのという、この辺の言葉の定義がだいぶ多分違いました。
そうですね。お客様、顧客、それからロイヤルカスタマーでそれぞれ定義があって。
あるんですか。
なので
我々。ちゃんと使い分けてるんですね。
はい。自然に使ってるのかもしれないですね。
なるほどね。
そう。みたいな議論があって、なので結局ね、ここは経営戦略に関わる話題ですので、一旦ちょっと社長を含めて、はい、詰め猫にさせていただきますということで、うん、まあ大事に取り上げてもらったということはいいこと で、うん、で、それは一旦、まあ詰め残しになって、来月また行った時にそれは、結論として出てくるんでしょうけど、うん、こういうことって、やっぱり、ね、言霊とかいうように、我々が使う言葉っていうのは、これ、一日に何回も出てくる言葉ですから、
はいはい、
非常に大切だということと、やっぱりこう、人事評価での、こう、言語概念化ということも、すごく、これは、教育の現場で使われる、話題とかに展開していきますので、
うんうん、
すごく大事なんだなと思って、丁寧に慎重に扱わないといけないなというふうに思ったということの話ですね。
ここってどういうことですか？すごい微細な部分的な話だけども、ものすごい大事なっていうような話されてると思うんで、少しちょっと教えてほしいんですけど、はい、要はお客様っていうかと、今で言うとユーザーっていうか、
うんうんうん、
っていうことで、ざわつくような感じになったっていう実態がある中で、
うんうん、
そのキーワードのが、それほどこう、重要になってくるのは、ちょっとシンプルにまず、なぜですか？
あ、その会社がですか？
いや、そうですし、塩石さんとしてもそこがやっぱり大事だというふうに思ってるからこそ注目して勉強になったっておっしゃるぐらいじゃないですか。
うんうん。
それはなぜなのかな？
うん、そこは、なので、ユーザーじゃなくてお客様ということで、向こうが、私は単純な質問だったので、あんまり深い問題意識を持ってなかったって聞いたのが、ね、はい、皆さんは重く受け止めてくれたんですよ。
うんうんうん、
で、それほど言葉遣いが大事だということと、概念を、クライアントの概念をユーザーからお客様に変えようというところが、経営指針書で結構謳われてたんですよね。
はあ。
なんで、立派な取引、ユーザーといえばクライアントといえばいいのか、顧客といえばいいのか、お客様といえばいいのか分かりませんけど、うん、そこの見方を、うん、非常にやっぱ感謝し、大切にしないといけない。ただ金を生み出す人ではない見方をしようというふうなことが、経営指針書の中の一つの重大事項で謳われてたので、皆さんがと反応されたんだと思って、で、その反応を見て、あ、こういうことって大切に扱わないといけないんだなというのを勉強させられたということですけどね。
何なんですかね、やっぱりお客さん、まあお客さんでもユーザーでもいいんですけど、その言葉を使うことでそこに含まれる、このお客さんとのこの関係の深さとか、重要さとか、はいはい、なんかそういうところがこう、なんか言葉に含まれてるんですかね。
そうでしょうね。そうだと思います。で、そこはもっとね、ホスピタリティというのはもう使い古された言葉かもしれませんけど、そういう気持ちを持ってお客さんと接するようにと、顧客との関係性の進化とか密着性とか、そこいらがテーマだったので、ということもあるかと思いますけどね。
なるほど。でもそういう意味で言うと、この評価制度を作っていくプロセスっていうのは一つ、言葉をこう紡いでったり、言葉を作り上げていくっていうことがすごい行われる作業になるじゃないですか。
うんうん、そうですね。
可視化されてない目に見えないものをどうにかして言葉でこう、ね、紡ぐって2回言っちゃいましたが、紡ぐみたいなことをすると思うんで、うんうん、なんかこの辺は、あれなんでしょうね、白石さんとしてもすごく、何なんですかね。なんていう、どういう表現していくか私には分かりませんけど。
こだわりがね、出てるっていう意味では全然違う会社なんですけど、うんうん、人事理念を作るときにね、みんなから意見が出て、私は、この言葉だけは譲れないって言ってくれた、これは割と末端なスタッフの方だったんですけど、はいはいはい、当事者意識の表現のところでね、割とこだわってくれたのが、周りのメンバーの失敗をも全部自分の失敗と思って取り組む。姿勢を保持するっていうようなことにこだわられたんですよ。つまり、他の人の失敗をも自分の失敗とするって、ここの表現にこだわられてて、うん、で、ここの会社の問題というのは、まあ、どこも一般化されてるかもしれませんけど、あいつの失敗やったと、失敗してくれたと、俺の評価が上がるとか、 あいつの失敗は俺とは関係
な
ない
る
と。
ほど。
というふうに遮断された、なんか距離が遠いような関係であることが問題だという問題意識は共有されてたんですよ。
なるほ
だ
ど。
から、その関係ってなんか寂しくないと。同じ傘の下の社員なのに、社員同士なので、に違うってどういうことみたいな問題意識が割とあったので、ここにこだわりたいというのは、割と独特な表現ではあるんですけど、なるほどっていうような、しっくりくるような表現でもあるんたんですよね。
いや、今、まさに教えていただいて、すごく、整いましたね。やっぱり、言葉のその大事さというよりも、持ってる問題意識があるからこその、その言葉とのズレ。だから結局、問題意識は理想があるので、現実とのギャップから感じると、この言葉に紡がれた時に、何かこう、理想とのギャップに感じたりすると、こう、反応するんでしょうねっていうのがあるので、やっぱり理念をちゃんと作って落とし込んでるからこそ、そうやって、
そうですね。
議論ができるんでしょうね。
そうだと思いますね。おっしゃる通りだと思います。だから、本当にオリジナリティな独自性のある人事理念や、評価項目が出てきて、すごく当然なんでしょうね。そういう意
いや、だから、ね、独特のね、表現っていうのが面白いですね。
味
会社独自でね。まあ、ということで、一つね、言葉を紡いでいくというプロセスでね、いろいろ出ると思いますので、ぜひ皆様も、そんなもんいいじゃなく、こだわるということもね、大事なのかもしれませんね。ということで、終わりたいと思います。白石さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。